じゃあお便りでも読みましょうか。
はい。
はい。
お願いします。
ですね、ちょっとこれ忘れないうちにやっておきたいんですけれども、
はい。
ちょっと月刊ムー絡みの話がありまして、
うん、はい。
僕ムーでオカルト探偵っていう連載をしているんですよ。うんうん、まあそれは、今期からだけなんですけどね。
うん。
毎年1、2年ごとに連載のタイトル書いてるんで、
は
い、
あ、そうなんだ。
もう3、4年連載してるんですけども、
はいはいはい。は
じめはなんか解消なんとかみたいな感じで、うん、その次はマージナルリサーチっていうのがあって、
はい、
で、今、3回目のタイトル変更があって、うん、オカルト探偵っていう。
え、それいいですね。
もともと僕は自分オカルト探偵っていうのは、割と初期から言ってましたよね。う
ん、金属地帯の歩き方とかでも、オカルト探偵って書いてるじゃないですか。
はい。
あの時はまだそのタイトルではなかったってことなの？
うん。まあ、あれが出るに合わせてかな。まあ、
あ、なるほど。
とにかく。
へぇ、
まあ、結局僕が、初めから、結構もう、このオカルト怪談系やった初期から、言ってるオカルト探偵っていうのは最適だってことは分かっ、ようやく分かってくれたかなっていう。そういうコピーライティング能力も俺結構、本当あるのに、あんまり分かってもらってないの、
は
い。いいですか、
はい、いいです、いいです。はい、
で、うん、やっぱりオカルト探偵って名乗ってるっていうのは、
はい、
調査依頼をね、読者の方から、してほしいっていうのもあるんですよ。
うんうん、
で、それに、依頼を受けて、事件を解決していくっていうのをやりたいなっていうのもありまして、はい、うん、ただ、まあ、もう半年ぐらいやってるんだけど、一件もなくて。
そんなもんなの？
なぜかっていうと、これ言いますよ。はい、なぜかっていうと、はがき、お手紙でしか受け付けてなかったんですよ。なんか知らないけど。なんか知らないけど、この、IT 革命が起きて15年経ったこの世の中でも、メールとかで受け付けてなかったんで。
なるほどね。はいはい。
で、先月からやったら、やっぱりそしたらその途端来ましたよ。先月ぐらいからそのメールとかも受け付けるようにしたんですよ。途端に来ました。
おめでとうございます。
はい。だからそうしろって言ったら、ごめんなさい、ムーさんにはお世話になってるんで、あんまり文句は言いたくないんですけど。で、ラジオでも、広く、その謎の解決のためにね、読んだ方がいいんじゃないのかって思って、許可ももらってるんで、
あ、面白いですね。
はい。だから、今後、このオカルト探偵以来、月刊ムーへの、ラジオで読むこともあると思いますけど、まあ、とりあえず、それの初回というか、はい。まず、取っかかりとして、はい。まあ、僕の担当の望月さんから、編集者の方から来たメールですね。
はい。
メールで調査依頼があったので、いかに。にゃじろさん。
はい。
カタカナでにゃじろ。
なんか、あれですね。僕は怖くないリスナーっぽいですね。
はい。吉田会長に調査依頼です。20年前くらいのラジオ番組で、博士太郎がした東京芸術大学の話が謎です。大学に地下通路があるらしいと友人たちが探索したそうです。うん、暗い狭い通路をどこにたどり着くんだろうと進んだ先には、御幣が貼られてあるだけの、まあ、お札みたいなんですね。が貼られてあるだけの行き止まりだった。そんなうちでした。東京は地下遺構が、遺構というのは遺跡みたいなもんですね、はい。たくさんあることを、かの秋葉先生の本で知り、秋葉俊先生ですね。地下鉄本、謎の地下本、地下秘密本で有名な、御幣、まあ、っていう宗教的なオブジェから、これは吉田会長の案件ではないかと。どうか、長年の謎を解明してください。FM ラジオのサントリーサタデーウェイティングバーでした。もしこれ意味わかんない。最後の一文全く意味
が。そのラジオで言ってたってことでしょ？
ああ、
うん、
ああ
唐突に言ったら結構怖いですけど。
20年前くらいのサントリーサタデーウェイティングバー。サントリーの医者提供の番組ですよ、多分ね。
はいはい、
で、博士太郎が、うん、まあ、僕は大学怪談ってすごい興味あって結構調べてるんで、はいはい、学校の怪談の中でも大学って結構特徴が出るんで、面白いんですよ。東京芸大ってね、やっぱり、なんかありそうですもんね。
まあありそうですよね。うん。うん、
なるほど、はい。これはいいですね。だから、ごめんなさい、情報を持ってる方は、
はい、
ぜひお願いします。
うん、
はい。にゃじろさんからの、
はい、
探偵依頼でした。
はい、
次、猫のさん。
これもムーのですか？
これです、これです。
はい、
猫の、また、にゃんつながり。
はい。
これ猫の定期じゃないの？たまに送ってくる。
ねえ。
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 うちのラジオに送ってくるやつじゃない？ オカルト探偵調査依頼です。子供の頃に学研の秘密シリーズを愛読していたのですが、その中の日本の秘密探検、過去昭和54年7月25日初版で、P72 から75に、具体的にですね、こういうメール好きですよ、僕は。P72 から75に、琵琶湖の湖底で謎の音がする。琵琶湖の、まあ、底の方で。それは戦国時代に沈められた武士の霊が湖の底で鐘を打つのだ、との言い伝えがあり、まあ、原因は不明だという話は載っています。え、ひら、やつ、あらしってこれ。ひら、比べる、よし、八、あらしの話もあり、オカルト的にまとめられていました。
うん、
子供の頃とても怖く、今なら謎の音について解明されているのではと、琵琶湖博物館に行ったおり、ちゃんと行ったんですね。近畿の方なんですかね、うん。この本を持って学芸員の方にお聞きしたんですが、その方は謎の音についてはご存知ではなく、そういう話に詳しいという学芸員の方がいるとのことでしたが、その日はいらっしゃいませんでした。よくあるよね。もう本当よくあるね、うん。学芸員休みすぎなんだよな。よく、俺もめっちゃ見たことですよ。あ、その話だったら、ね、
うん、
博物館とか、この資料館とか行って、はいはい、あ、その話だったら〇〇さんが詳しいけど、今日は休みですって。
うん、
なんか、休みすぎない。週休5日とかなんじゃないの。学芸員なんかいらないんじゃないの。あの、あれね、あの、大臣が行って問題になったやつで。
ねえ。はい、はい。
その後、ネットや本で調べましたが、わからないままです。この音が本当に聞こえるのか、原因は何なのか知りたいです。本は手元にあるので、内容をコピーして郵送も可能です。よろしくお願いします。いい。ちょっとどっちも多分僕のこと知ってる人ですね。
あ
の、これね、僕好みのメールですね、どっちも。
僕その後半のやつ、
うん、
なんか同じ多分の読んだことある気する。
昭和54、1979年、
うん、
初版の、
うん
うん、学研、
秘密シリーズでしょ。あの、多分、金押しのさ、赤い金押しの表紙のやつだと
思うんだけど。知らない、あんまり知らない。
そうなんですよ。なんか同じ記事読んだことある気がしますね。
はいはい。
うん。それ面白いですね。知ってる方いたらね。
ねえ、だから、せっかく僕はこういう、ほら、
うん、
日本全国に39人のリスナーがいる、
はい、
メディアを持ってるんで、拡散して、うん、皆さんで
調査してもらう、ね。もしくは休んでた学芸員の人が直接、
はいはいはい。
ね、休んでてすいませんでしたって言って送ってきてくれてもいいですもんね。
いいですしね、はい、だし滋賀県琵琶湖近辺といえばやっぱり丸虫くんがいますから、
う
ん、あの人すごい調べる、はい、オカルト探偵見習いの、うん、丸虫くんが調べるかもしれないですし、はい、
面白いですね、
うん、
はい、
っていうのがね、
うん、
あのおいおいまた探偵依頼が来たら、うん、話すかもしれません、はい、で結構ね、まあ、これがスガッツ案件というかよくわかんない今に案件なのか、
うん、
微妙なメールってもよく来てまして、
はい、
お名前マートさん、30代男性の方ですね、うん、はじめまして。毎回特に映画の感想を楽しく拝聴しておりますが、どうにもオカルトラジオであるがゆえホラーに偏ってしまうのが少々不満です。じゃあ聞かないでいいですよ。
聞かないです。そんなことないですよ、はい、
ホラーは大好きなのですが、新作よりも 70s のイタリアンホラーや 80sのアメリカ映画と、チープでド派手な特殊造形のホラーを愛してやまず、CG バリバリな新作ではもはや何が起きてもびっくりしないホラーインポになってしまいました。
ダリオ・アルジェントとかそこら辺が好きなのかな。
うん、まあだから、実際の特撮特殊造形で血のりブワーじゃないと嫌だってことなんですね。先日アカデミー作品賞を受賞したシェイプ・オブ・ウォーターですが、意地悪な観点で見ると、化け物に恋した中年女性の慣れの果てという、見事なメンヘラ映画でした。まあね、まあそうかもしれないですね、うん、僕みたいですけど。ゴールデンウィークには、アイ・トーニャ、
うん、
史上最大のスキャンダルと、トーニャ・ハーディングのメンヘラ電気映画も控えております。まあ、トーニャ・ハーディングは割とメンヘラ、
はいはい、
メンヘラ神の一人ですよね。
うんうん、
あの世界に7人いるというメンヘラ神の。
一、はいはい、うん、人ですよね。
日本にも一人いましたし。
メンヘラ神がいましたね。ね、はい、
トーニャ・ハーディングも結構、まあ、メンヘラ神の一人ですね。
はい、
ゴールド・セイントレベルですよね、うん、メンヘラ的には。
はい、
ぜひとも、スガッツさんとメンヘラ映画を語っていただきたいです。PS、
うん、
メンヘラ好む映画というと、大概アメリが挙げられますが、ひなぎく、シェルブールの雨傘、
はい、
シュワンクマンイエルや、
うん、
ヴィンセント・ギャロ、邦画だと鈴木清純、寺山修司あたりが多いような印象です。っていうことでね。
うん、
シェルブールの雨傘ってそんなメンヘラ映画？いや、ひなぎくとかわかる
よ。ひなぎくはめちゃめちゃそうですよね。
ね、
はい、
うん、アメリとか。だから、うん、 でもそれって今でもそうなのかな、うちらみたいなさ、ね、90年代サブカルのなんかアップリンクとかユーロスペースとかでよくやったじゃん、うんうん、ひなぎくが、
はい、
あれ、今2010年代に今もそうなのかな。
いやだからもうあの、うん、あのせその僕たちが思ってるそのメンヘラ映画の人たちは、うん、メンヘラおばさんに今もうなってると思うん
ですよ。はいはい、オリーブおばさん、
う
ん、
そう、あの和むギャルがおばさんになるみたいな感じで、はいはいはい、もうちょっとおばさんになってて、今は逆にそっからのあれじゃないですか、こう
なんかあるんでしょうけどね、うん、映画が、うん、まあとはいえ古典は古典としてね、うん、メンヘラ映画の古典として見られてるかもしれないですけど、ね、だから、ね、うちは別に世代じゃないけど、うん、七人の侍は一応見とくみたいな感じ で、
うん、僕ねメンヘラ映画といえば、うん、結構好きなのが、はい、あのベティブルーですね。
まあね、まあまあ、まあ、ベティブルーはもう、まあまあ、それは、まあ、ザメンヘラ
最強じゃないですか。
でもあれって逆に言うと、うん、メンヘラ女子が好むのかなっていう気もしますけどね。
そうですね、今のにも出てこなかったし、
うん、だから逆に言うと、うん、ひなぎくとか、うん、アメリとかはメンヘラ女子がこれ好みそうっていう、
あの、ね、
う
ん、あのベティブルーは僕の中では、はい、メンヘラ女子が好きなおじさんが好きな映画だと思います。
まさに僕は言いたかったことです、
ね、
それ、
うん、はい、でね、それね、はい、あのっていうのは寺山氏、いや寺山氏じゃない、あの野島伸二、
はいはいはい、
野島伸二って結構メンヘラ的な話書くじゃないですか、
はいはいはい、
野島伸二の作品の、うん、主役じゃないけど出てくる女の子とかの、うん、部屋のポスターで高確率でベティーブルー貼ってあるんですよ。
だからメンヘラ女子に丸々されたいみたいな、
そうです、
おじさんですよね、栗山千明に丸々されたいみたいな、よだれ先生みたいな感じで、
はいはい、
メンヘラ女子に丸々されたい願望がある人が好きなんですね。だから正確に言うとひなぎくってちょっと、うんうん、あの似ているようで非ですよね。
そうですね。あとだからそのメンヘラ憧れ女子が好きな映画もあるじゃないですか。
ほう、細かい、ね、
バッファロー66とか、
まあ、ヴィンセントギャルは、うん、この人も指摘してますけど、まあ、
なんだろう、そういうちょっとこうおしゃれ寄りに行く感じの、
うん、だからね、シェルブルの甘傘は違います、
うん
うん、違います。
僕ね正直あんま覚えてない、見たと思う。
メンヘラ女子だからね、まあ同心円グラフ書いたところで被るところあると思いますけど、はい、これはまたオリーブ少女寄りですね。
あ、
どっちかというとカルチャーとしてはシェルブルの甘傘とロシュフォールの恋人たちの2作は、
うん、あれはなんだっけ、ほらホドロフスキーはあれちょっと闇に
行った方が違うでしょ。
え、でもサンタサングレとかさ結構女子好きそうですよ。
うん、でもどっちかというと男子受けの方がしそうだよね。
あ、まあまあホーリーマウンテンとか完全に、エルトポとかもね、男性ですもんね。
っていうかヒッピー文化的なとかニューエイジとか、やっぱり細かい違いのように旗からは見えるかもしれないけど、結構決定的な文化の違いがありますよね。
うん、あとなんだろう、バグダッドカフェとかも結構好き。
いやもう、でもそれはもうさ、割ともうマストアイテムみたいな、ちょっと、あんまり、ああ、それそれみたいな感じじゃないよね。うん、あとそんな、まあ当たり前すぎるっていうか。
うん。まあ、寺山修司とかも今元ネ
タ。寺山修司とかも、
まあ、もう元ネタを見てる子は今も少ないでしょ。
いやいや、そんなことないでしょ。だって DVD とかにもあってるでしょ、別に。いや、それこそメジャーすぎて、わざわざ指摘するほどのことじゃないね。うん、鈴木誠二の寺山修司とか、
なんかそれの影響下にあるものの方を逆に見てる気がするけどね。
もうちょっとピンポイントな、ニッチなところつかないと、盛り上がらないなって気がしますね。話としてちょっと当たり前すぎて。
そう、シェイプオブウォーターね、僕まだ見てないんですよ。なんか、面白いらしいんでね、ちょっと見たいですけど。
作品賞、アカデミー作品賞を取りましたもんね。うん。うん、でね、似たようなメールが。
はい。
あの、伊達さんっていう。
はい。あ、覚えてます。
前回、うん、今にさんに、あの、うん、シネマハスラーさせた人ですね。はい。
はい、あ、今の方はニティライミです。
ああ、そうです。ニティライミ。はい。はい。あ、ごめんなさい。忘れた。じゃあ、あ、そっか。まあ、一応じゃあ、これ、無案件ですけど、にゃじろさんと猫のさんにも、あげてもらっていいですか。
1ティライミずつ。
わかりました。
はい。
はい。はい、伊達さんですね、
うん。ありがとうございます。はい。
前略。吉田会長、井村さん、菅田さん。先日の放送では、ぶしつけなメールでご不快な思いをさせてしまい、大変申し訳ございませんでした。はい、そうですね。 今まで聞いていた過去の放送内容から、僕は怖くないでは、メールに前置きをすると怒られるのではないか、という誤った認識でおりました。また、吹き替えの有無の件、ながら見映画の話ね、うん。今にさんが歌丸の映画評を聞いていない件についても同様です。ラジオで映画を語るのであれば、いい加減なながら見などしているはずがない。歌丸の映画評を聞いていないはずがない。という独善的な判断を恥じるばかりです。今後改善に取り組むとともに、改めて深くお詫び申し上げます。まあ嫌味な感じ。まあ嫌味のはいいんですけど、ちょっとこれ嫌味のフェーズがまた近くて、うんうんうん、今西さんがシネマハスラー聞いてないっていうのを、はいはい、まさかそんなはずないっていじるのはいいんですけど、ながらみんなとしてるはずがないっていう嫌味の、ってちょっと違いますよね。まあ、散々ながらみながらみだって、うん、あえてながらみだっつってんのに、それをしてるはずがないって言い出したら、なんかもう話がとっちらかるっていうか、
そうです
ね。それと、今にさんがシネマハスラー聞いてないって意地はいいんですよ、別に。だから違いますよね。
まあ、
なんかいまいちやっぱりなんか、その蛍光色さんとかも、マートさんも含めて、なんかやっぱりネットラジオ聞いてる人って変わってる人多いですね。あ、悪い意味じゃないですよ。いい意味でね、変わってる人は。
はい。
なんかちょっと僕と話通じないなって言った。いや、別に本当、嘘です。そろそろ、ごめんなさい、嘘です。
はい。はい、
菅田さんは笑ってばっかりじゃなくて。
うん。言わしとけばいいかな。
いやいや、ちゃんと、そういうこと言っちゃダメだよって、はい。僕に怒ってくれないと。
はい。まあ、そういうこと言っちゃダメでしょ、うん、
っていう、言われるの前提で話してます
から、
う
ん。はい、わかりました。
ちゃんとね。僕だって本気ではそう思ってないですよ。まあ。
はい。
1割ぐらいは思ってますけど
伊達さんって続きあるんですか？
それで本題ですが、最近見たおすすめのメンヘラ映画です。
うん、
8つ。
おお、結構多いですね。うん、
タイトル、
あ、8つってタイトル、
映画のタイトル、うん、8つ、8ね、8つは、強迫性障害の女性が家から一歩外に出ようとする決意、家から一歩外に出ようと決意する朝、うんの、まあ、引きこもりの強迫性障害ってことですよね。うんうんうん、の、その朝の80分間をワンカットで描いたやつ。
ああ、まあまあまあまあ、はいはい。
バードマンみたいな。
うん、
ね、
うん。
マザー、びっくりマークは、潔癖気味で薬に依存している女性の家に、夫がどんどん知らない人を迎え入れてしまって、最終的には爆発したりする映画です。これ、うち行ってんじゃん。いいの、
ま、それ、あれですよね。実際の小説家かなんかの人の自伝でしょ。
どちらもとても素晴らしい内容でした。アマゾンビデオで見られます。前者は吹き替えがありませんが、そもそもセリフ自体全然ありませんのでご了承ください。あ、そうですね、8つ。まあ、そうですね、
それ日本のものですか？
多分違うと思うんで。
ちょっとそれ見たいな。
うん。
うん、
まあ、ただ、アマゾンビデオで見られますって言ってますけど、うん、やっぱりちょっと伊達さん、ちょっとピントがずれてて、
うん、
これ別にアマゾンプライムでタダで見られるわけじゃなくて、
うん、あ、違うんだ。レンタルとかで見れる。
そうです。普通に伝えとかゲームに置いてありますか、これ。で、それを、
うん、
アマゾンビデオって別にアマゾンがやってるんだから、400円とか払えば、普通に今レンタルしてるやつは、見られるんですよ。
うん。
うん、
あ、だから、僕たちが言う見れるっていうのは、アマゾンプライムでタダで、
そうそうそう。
見れるって意味。
とかね、ネットフリックスかフールだったら、ただ加入したら見れますって。アマゾンでレンタル料金払って見れるのは、多分ほとんどの映画は見れますよ。今劇場公開してるやつ以外は。
そうですね、そうですね。うん。
だからね、言葉としては間違ってないんですけど、うん、なんかちょっと、やっぱりネットラジオ好きな人ってなんかちょっとずれ
そこら辺ね。はい。
いや、そうです。本当ごめんなさい。本当、はい、別に、尊敬してます。すみません。PS、
うん。
私はいつもファンを温かく迎え入れてくれる怪談社さんが大好きで、4月の浅草フランス座でのイベントもすぐにチケットを取りました。うん、急ぎ発見しましたところ、あ、すみません。怪談社さんのイベントだっつって、
うんうん、
わー、やったーっつって、うん、パパーってその日のうちに。
はい、
チケット取って発見したところ、吉田会長、今井さんがご出演されるとの表記を見つけ、うん、吉田祐希、今井
です。はい、出てますもんね、うん。
大変動揺しております。そんなつもりじゃなかったのに。私のようなゴミなめくじが会場の隅にでもへばりついていることで、今井さんの気分を害さないかと不安になります。私ごときが、会場の貴重な席を一つ汚すという無礼をどうかご容赦いただければ幸いです。それではイベント楽しみにしております。 じゃあ来んなよ。いや、嘘嘘、ごめん。これ、本気にしちゃうかもしれない。嘘嘘、それは嘘です。
いや、嬉しいことじゃないです
か、ね。はい。僕は全然気にしません。うん、まあ、今人さんは気にするかもしれないですけど、今人さんちょっとムカついてるんで、伊達さんに対してね。
今人さん、あれですかね、今度のイベントも、
はい。
伊達メガネでいらっしゃるんですかね。
ああ、
来そうだね。伊達さんだけに。
伊達さんだけにね。うん、
ね、伊達メガネ。伊達メガネでもし、ね、来たら、
うん。はい。僕はその場で叩き割ります、
うん。言ってください。
はい。フランス座の舞台で。踏みつけて、バリって、はい、あれ割れない大丈夫だよ、日本製だから。
そうですね、それですね。はい、ああ、でも嬉しいじゃないですか、怪談社さんのね。
はい。いや、来てください、うん、もう打ち上げも来てくださいよ。う
ん、
ね。
僕もね、最近怪談社さんの
打ち上げ来てくれて、僕は話さないですけど、今井さんと伊達さんと二人でね、話してればいいと思います。
はい。
はい。最近
なんですか、怪談社さんのツイートもちょっと見てるん
で。はいはいはい。
自撮りがね、毎回。
はい。
いい感じですよね。
それ何ですか、ディスってるんです
か。いや、違いますよ、何言ってるんですか。
ラジオ聞いてますかね、彼氏さんも、
う
ん。
いやいや、僕結構いいと思います。
はい。
うん、
ええー。
うん。なんか結構美味しそうなもの作られるんですよね。
あ、それ、シャナさんがね。
あ、シャナさん、そうそう。
はい。
が、ご飯を結構あげてて。
はいはい。
あれ見ると、お腹空いたなって、なります。なんで黙ってるんですか。
いや、わかんない。何言ってんだろう、この人。
いやいやいや。結構見てます。
はい。はい、いいっすか。
はい。いいっすよ。はい。
本当に皆さんいつもラジオのお便り送っていただいてありがとう
ございます。ありがとう
ございます。助かります。
はい。尊敬してます。
はい。キサンジ。
また四天王が。
この流れで。
うん。
え、これは、トップクラスリスナーなんですか。
没四天王ですよね。
はい。キサンジ。あ、ごめんなさい。伊達さんはナンティライミですか。
あ、伊達さんはね、伊達さんはね、ニティライミです。
お、
はい。
なんか、ここに来てものすごい1点か2点しか出なくなりましたね。
なんかちょっとね、こう。
よし、じゃあ高得点狙っちゃうぞ。キサンジさん。50代男性だったですね、はいはい。お疲れ様です。キサンジです。今回は超面白い話を投稿させていただきます。
むかむか。
題名、アイスの名は。私が高校生だったある日、流行っていたアイスキャンデーについて友人と話していました。友人、小学生くらいの時に色が白でミルク味のアイスあったよな。私、あー、手の形したやつ？友人、そうそうそうそう、中指を立てた右手のような形でこんな感じ。私、え？友人は中指を突き立てて言いました。友人、名前はプッシーやった。私、君は全然全違い。え？これ落ち。
え？
全然全違い。わかるんですか？
どういうこと？
全然前世にかけてるんですよ。
うん。
アイスの名はって、わかる？君の名は。ラッドウィンプスの、君は全然前世、うん、全然全違い。
え、怖くない？いや、僕ね、そのなんか、ほら。
話は把握してます。何の話だか把握してます。
え、アイスの話
です。はい。中指だったファックのね、うんうんうん、あれって。名前はプッチーやった、
うん。
君は全然全然違い。
え、怖くない？え、だって僕より年が上の方が。
50代です。
こんなことを常日頃考えてるんですか？
超面白い話を投稿してくれました。エピローグ。正解は、中指ではなく人差し指で、名前もプッシュではないかと。うん、これが偽記憶というものですね。以上です。整理すると、うん、白い色のミルク味の手の、はいうん、パッケージが手の形した人差し指だった。はいはいうん、まあ、あってもおかしくないですよね。うん、こいつどこで出身だったっけ。千葉はお隣の中から来たんだもんね。
ああ、そうかそうか、うん。広島かどっかじゃ
ん。ああ、そこら辺っぽいな。
うんあ、まあそういう、なんかさ、途中まで、
ね、ローカライズね、うん、ありそうですよね。
ほら、デビッド・リンチのセリフみたいだよね。デビッド・リンチの映画に出てくる、小人とかが言うセリフみたいだよね。だから、君の好きだったアイスが、中指を立てているよ、みたいなさ、すっげえ怖くなっちゃった。
ペティ・ブルーみたいな。PS、1ティライビください。はい、どうしますか？
ムカつくな。この1ティライミって言ってくるところも嫌ですよね。
うん、
じゃあ1話も上げられないんで、はい、2ティライミですね。
あ、もう1ティライミくださいってあげると尺だから、
うん、そう 2ティライミです、
うんうん、
怖くない？
カサンドラさん読んできます。
はい、
はい。まあイベントもね来てくれたですね、うん、打ち上げも来てくれましたけど、
打ち上げにいらしていただいたのか。
ああそうそう、打ち上げだけ来たんだ、
う
ん
う
ん、
そうです。
はいはいはい、
う
ん、もう常連気取りですね。プロスアルファゴルもそうだしね、
うん、まあ僕の口からはそんなこと思ってないですよ、はい、
すげえプチケイさんに絡まれてたし、結局プチケイさんをホテルに送り届けたのもカサンドラさんですね。
あ、そうですね。なんか、うん、なんかずっと話してますもんね。はい。
うん、やったのかな。やっちゃったのかな。
それその話じゃないんですかこれ。
ああ違います。
違います。はい。
これだってまだそんな現代に追いついてないですか。
ああ。
カサンドラさんの自分語りの話ですから。
はい。
はい。イベントお疲れ様でした。プチケイさんホテルまで送り届け、安堵からか誤字ツイートをしてしまいましたカサンドラです。これなんだろう。まあいいよ、
うん。
さて、私が最強の M 城を目指していた話の悪魔と寝た女ですが、最終章が全3回で完結予定です。
なんかスターウォーズのディズニーの発表みたい
ですよね。みたいよね。うわーってファンたちが、うわこれは就職してからの話になります。ちなみに就職先は山梨県ではありません。うん、あらすじを短くまとめるのが苦手なので、今回は登場人物紹介にします。登場人物、夏美、私ことカサンドラ、偽名が多すぎんだから、当時20歳、関東近県在住、カナの奴隷名を持つ、だから夏美でカサンドラでカナってことね。
はい。
セックスではいけない。どういうことですかね。片方の乳首とピラピラにピアスを所有物の証として入れている。これご主人様の所有物の証としてね。サービス業。ご主人様、45歳妻子持ち東京在住、ド S なのに奥様に DV 被害を受ける、頭脳労働者、うまくないのにパチンコ好き。わかりますよね、菅さん、この感じね。
はい、
以下本編。2005年就職、風呂共同の女子寮住まい、かっこピアスは外してから入浴。この頃、ご主人様から、あ、ちなみにカサンドラさんのこの自伝って、大抵過剰書きなんで、皆さん、はい、はい、悪魔と呼ばれた女ね。まだ悪魔と呼ばれた女なぜかって、
ね。呼んでないですもんね。
誰も呼んでないですよね。うん、まあ、そのご主人様という、この年上の結構、まあ、余裕のあるね、
はいはい、
多分お金を持ってるような男性と結構今は完全に奴隷契約して、うんうん、で、あれ、なんか妊娠したかなんかで終わったんじゃなかったっけ。あ、で、結局それはしてなかった
のか。してなかったで終わったと思
います。はいはい。はい、で結局まあ他のなんとかさんとかとは切れて、
はいはいはい、
ご主人様だけになったんですよ、うん、あらすじとしては。
そう思います、
はいはい、こういうあらすじを書きゃいいのにね。まあいいよ、うん、この頃ご主人様から離婚したけど君のせいじゃないから心配するなと言われました、うん、あ、離婚しちゃったんだご主人様ね。ご主人様は子供に罪はないからと、土日祝日はクリスマス等の土日祝日やクリスマス等のイベントはお子さんと過ごしていました。その間は連絡できなかったので、とても寂しかったです。ただの普通の不倫関係じゃん。全然 SM のご主人様と奴隷の関係と、じゃないよね、うん。ただの不倫関係じゃん。元奥さんとお子さんがこの世から消えてほしいと思いました。うん、完全だともうテレサ店の感じだから、テレサ店の歌みたいな話なんだから。私はサービス業だったため、平日休みで上京すると、ご主人様は体調不良を理由にずる休みをするようになりました。仕事の信用をなくすからやめてほしい。夜に会えるだけでも私は十分です。そう伝えていましたが、サイトの広告収入がご主人様の手取りを超える月が続いていたので、危機感を持っていませんでした。これはあの、SM の様子を写真にね、やって、
そんなもんかんない。
収入を得ていたってね。しかし、いいことはあまり続かないもので、マンネリ化して広告収入が下がってくると、新たなサイトを立ち上げては、マナ、アイリ、と、名前だけ変えて同じ写真を使うひどい手口を使うようになりました。海外サーバーを使い無修正を出したり、過激な画像用に有料化したりもしました。飽きられないようにどんどん煽り文句が過激になっていき、サイトの数だけキャラクターが作られて私の実態とかけ離れていきました。まあこれ全部
この人
一人で
ことってこと
ね、 や
うわ、
うん、確かにそりゃ租税、うん、粗雑乱図、租税乱造になるよね、うん。サイト上で撮影用に調教参加者を募り、プレイを何回かしました。過去、ホテル代、飲食代を参加者から受け取っていたように思います。結果から言うと、芳しくなかったです。まず、大部分の男性は1対1でないと勃起しません。そうだろうね。うん、AV 男優という仕事は大変なんだなと思いました。そして、参加者を満足、過去、活かせることは、ついぞできませんでした。今になってみれば、調教参加者たちは、モザイク越しのカナが好きなのであって、私のことが好きではなかったのだと思えるのです。
悲しい。
しかし、当時はただ自分の未熟さに見もだえるだけなのでした。一方、私の仕事は離職率が半端なかったので、あ、これ本職の、うん、SM とは別のやつってね、うん、普通の職ってことね。このまま残れば、最年少で主任登用もあり得るぞ、と、もだてられ、こき使われていました。社畜と奴隷の日々。
かっけえ、ちょっとかっけえ。
根っから縛り付けられるのが好きなんでしょうね。どっかで疲れ始めていたのかもしれません。仕事とご主人様とのストレスを発散するため、名古屋のハプバーで遊ぶようになりました。うわ、セックスしすぎだろ。誰も知り合いがいない街は刺激的でした。かっこガサ入りが入るかもしれないから、やめた方がいいとご主人様は言っていました。この辺で、この辺りで自分の上で腰を振ってる男が誰なのかわからなくなる。一度言ってみたいセリフですね。そんな時、ご主人様は、とんでもないことを言い出すのです。続く。
なんか引き弱いよね。
うん、続きあります。
あるん
です。あります。はいはい、前3回の最終章の、うんうん、はい、2回目ですね、はい。こんばんは。放送を待たずに、悪魔と似た女最終章の続きを投稿します。では、ざっくりと登場人物紹介。夏美、私ことカサンドラ、奴隷名カナを持つ。当時22歳、2年経ってる。ド M、普通のセックスではいけない。わかった、それはわかったよ。関東近県の会社の女子寮住まい。ご主人様、夏美より25歳年上、ド S、DV 妻と離婚し、東京で一人暮らし。下手だがパチンコ好き。だ、分かったっす
よ。あれだね、あの、コミックスで感が変わって、微妙に人物紹介が変わってるみたいな感じね。
いいか、本編。悪魔と似た女、最終章、ナンバー2ですね。2006年秋、八王子駅前の京王ホテル。SM 道具を入れたキャリーケースを持たずに部屋に入ったのは初めてで、私には不安しかありませんでした。あ、SM 道具をなしに、普通に入った。廃棄、イコール、奴隷契約終了なのかもしれない。ご主人様が目を見ていました。夏美、ちゃんと聞いて。愛してるよ、君だけを。東地方。とっさに出た言葉は、嘘つき。お前なんか穴って言ってたのはご主人様じゃないですか。逆に嫌なんだよ。ああ、愛してるって言われたら。ご主人様と連絡が取れなくて寂しいのも、サイトの見栄え重視の撮影も、調教参加者ありのプレイも、全部奴隷で穴だから我慢しなきゃいけないと思っていたのに、今更何を言ってるんだろう。本当だよ。もういいから。辛ければプレイもしなくていい。サイトだって消してもいいから。もう遊びで誰かと寝ないで。ご主人様は男泣きしました。そのままいたしました。夏美は僕のことどう思ってる？カナじゃなくて。素直に、愛してる。と言った瞬間、セックスで行くことができました。映画で言ったら結構クライマックスの部分、
う
ん
うんうん。ありそうなところだよね、
はいはい。意外と世の中はシンプルで、愛し合うって素晴らしいと気づかされました。お前のは今更何言ってんだって話です。愛してる彼氏としかエッチできないって、そういうことなんだ。ちょっと前振りやりましたよね。
あの、そうですね、
高校時代とかに、不良少女たち、うん、はいはい、ヤンキーのね、
うん、
ギャルとかが、愛してる彼氏としかエッチできないとか言ってるのを何言ってんだこいつらって見てた、うんうん、まああの、
あ、そうか、そこと繋がってくる。
でしょ、そういうことでしょ、うん、あの、一見そういう、人たちから見ればただの暗い女なんだけど、はいはい、実はガンガンやりまくってる、うんうんうん、夏美から してみたら、
うん、なるほどですね。
1年後に結婚しよう、出来婚でもいいよ、 夏美のご両親にも挨拶に行かせてほしい。どんどん話が進んできました。バラ色の日々が続く。そう思ってました。私の両親との顔合わせの3日前、見知らぬ番号からの着信。出ると女性の声で、夏美さん？それともかなさんかしら？
うわ、うん、
誰？続く。次回、最終回。これが絡む階段あります。うん、まあ、でもまあ。
まあまあ収束してきましたね。
まあ、クライマックス、うん、ちゃんと畳んできましたね。うん、他のね、風呂敷畳まない奴らと違って、うん、はい、プチ系なんか、広げるだけ広げて、広げ、
宇宙とか出てくるんですよね。
ちゃんと、あ、きちんと物語が収束に向かっているなって感じは好感が持てますね。
うんうん、ああ、でも、もういよいよ最終回。
だし、あとは、ま、その、ご主人様と別れということも、うん、まあ、未来、現代の我々は分かってますから。
うんうんうんうん、そうだね。
うん、赤木が、わしずまーちゃんに勝つってことは分かってるように、だって、普通に旦那さんとも、うんうん、知り合いですし、うん、僕なんかはね。うん、
そうか、うん。まあ楽しみですね。
まあ、ということは、ご主人様との別れが、うん、ってことですよね。うん、
はあ、これは
どうなるのかな。別れの予感。
はい。なんか、やっぱ、荒井秀喜感ありますよね。なんかこう、過剰書きのせいかな、うん。なんかこう、そういう感じ
が、ね。ナレーションのね、うん、ワールドイズマインとかのナレーションの。
うんうん、そうそう。
夏美、なんとか、なんとかして、なんとか、みたいな。
あ、そういえば今度、宮本から君へが、
はい、ド
ラマ化するんですよね。うん、おちんちん切るんですかね。
金玉をもぎ取るんでしょ。
金玉を、だからね、ね、うん、あのシーンあるんですかね。
ね。須田さん、あれ、
はい、
なんで話そらすんですか。
いや、別にそらしてないですよ。
別れの予感。
うん。まだあるんですか。
ええ、そうじゃなくて。
うん。
テレサテンっぽくないですか。
あ、うっせえ。
別れの予感。泣き出してしまいそう。痛いほど好きだから。
似てますね。
どこへも行かないで。息を止めてそばにいて、ちょっとね、中国語なまりっぽく歌うのがコツなんですよ。
2、3日前出てたんですよ、テレビ。
は？死んでますよ。
違う違う。
とっくに死んで、
懐かしの、
はい、
なんか、3秒聴けばわかる名曲
特集なので。体から、この心、取り出してくれるなら、
はい、
あなたに、見せたいの。
困って
んの。この胸の思いを教えて。悲しくなるそのわけ。あなたに
触れ
ていても。信じる。見てるでしょ？信じること、それだけ。だから。あとちゃんと笑いながら歌うわけですよ。目は泣いてるんですよ。目は泣きながら笑いながら、でも口。
あ、それテレサテンさん
が。テレサテンの。
そういうことなんですね。
ラジオだから見えないと思ってるでしょ、はい、でも、モノマネっていうのは、魂をコピペすることなんですよね。
はいはい。
海よりも、まだ深く。
今感想のセリフ
だった。空よりも、まだ青く。あなたを、これ以上、愛するなんて。
さぞや気持ちいいでしょ
うね。私には、できない。たらたら。僕、隣に大家さんいるんだから聞こえたら、ちょっと笑われますよ。
はい、まあでも、テレサテンはね。
気持ちよく歌ってましたね。
はい、気持ちよく。
はい、何ですか？
いや、テレサテン
は、ね。まあでも、テレサテン集あるじゃないですか、この。
うん、うん。あります、あります。
カサンドラさんのね、うん、この。
なんかでもやっぱ、普遍ですよね。その俺もそのテレビでこの前見てたんですけど、はいはい、内容とかさ、も
う完全人生がってこと？
その不倫の歌だったりとか、
全部不倫の歌ですからね。
うん、なんか本当普遍で昔から同じこと
を。でも普遍って言うけど、
うん、
最近ないよね。最近でここ90年代以降ある、そういう不倫を歌う歌って。
まあだから実はあれ不倫の歌なんだよみたいのはあるけど。
会いたくて震えるとか、
だまあそれがどうだか。
でもあれ多分違うよね。
うん、でもまあそうですね、そんなにないかもしれないですね。
うん、
うん、
だってこんなに振り叩かれるから。
まあ、ね、逆に今歌ったらそれこそ叩かれちゃうんじゃないですか。
そうそう、いやだからそういうことでしょ。うん、うんうん、
ね、まあでもだ永遠の不倫ソングなんでしょうねきっとね。
ねえ、うん、ああ本当にね。
はい。
本当にもっとねギャラリーの前で歌いたかったんですけど、イベントの時に。
はい。まあまたね、なんかそういうあれがあれば。
リテラシーのないやつらなんかちょっとレベル低い。レベルが低いんだぜ。
もうやめてやめ
てください。全然歌えなかったぞ。
全然歌ってなかったですもんね、ほんとね。
歌えるわけないぜ。あいつら全然オカルトじゃないぜ。
もうあの
やめな、お母ちゃん。
お客さんの、お客さんの、
お客さんの悪口やめなって。だって、やだぜ。昔作るし、いやまあ、まあ、3000万払ってくれたのがいいじゃん。
そうか、そんな払ってたん
だ。だぜ、よかったぜ。で、お母ちゃんも帰って、うん、じゃあ帰るぜ。
素直な。
帰ります、素直に帰る。
まあでも、ね、本当、はい、そうですね。また、歌える場があれば。
まだ僕は、このラジオでは、うん、愛人と別れの予感しか歌ってないんで。
はい。
まだ
ね。あと何あった？
償い。
ああ、そっかそっかそっかそっか。うん。
次回は償いでしょ。
わかりました。
次回の最終、悪魔をネタ、ネタ女最終章、最終回。
うん。まあでも楽しみ。
のエンディングは。償いか、だや、時の流れに身を任せ。全部不倫の歌だからな。あれ。はい。
カサンドラさんはこの後もなんかあるんですかね。
だから悪魔と呼ばれた、でも多分最後に。
うん、最後、最後、だから最後の締めがそれなんですよ。
でしょうね。
あのタイトルが最後に
出てくる。そう、あの、最近の邦画の、ここ10年ぐらいの、あの、かっこいい演出ですよね、邦画の。ドン、
はい、
まあ、ダークナイトもそうですけどね。
そうですね、はい。
はい。
そうか。ありがとうございました。また次も。
で、またね、ニューカマーが来てるんですよ。
はい、お、はい。
メンヘラお便りニューカマーが。うんうん、関東風バッカス像。関東がカタカナで風は風ですね。
風。
バ小さい通がひらがなで、カスがカタカナで、象、
うん、
があのパオーンのエレファントの象。
あ、そっちの象なの？
うん。関東風バッカス象。謎のラジオネーム。20代男性。
うん、
また千葉か。
はい。
千葉の人変な人多いからな。なんかメール送ってくるやつ全員。
まあなんか特殊な磁場があるんですよね。うん、僕あの昔ほら車椅子の人に追いかけられたのも。
そうですね。また山梨とは別のいる感がありますよね。
うんうんうん、
会長、菅津兄貴。はじめまして。関東風爆発像と申します。いつも楽しく会長させていただきます。
ありがとうございます。
突然ですが、僕、爆発像の高校時代の彼女についてのお話です。先に言うと、彼女は今思えば自分の中の最強の今日は、凶悪の凶ですね、うん。最強のスリーコンボを兼ね備えたとんでもない子だったのです。全部は書き切れそうにないので、今回はそのうちの一つにまつわる話を。高校2年生の秋、生まれて初めての彼女ができました。1年後輩の A ちゃんです。それまで女子とのマグワイとは程遠いチェリーデイズを邁進していた僕には、自分好みの程よい肉付き、おしゃれじゃない、ど強めのメガネ。
おー、いいですね。
パッツン前髪。に、キュートな刃。周りの同級生イケてる女子グループからは、何あの子、キモという声が漏れ聞こえてくることも全く気にならないくらいに、まさにドストライクの彼女でした。まあそうですね。うん、あの、普通のスクールカースト上位じゃないけど、うんうんうん、これがいいんだよっていう見た目ってことですね。こうなると、もはや、猿です。当時、うつ病で仕事を休職中の母がいる自宅の部屋でギシギシ。お母さんがいる家でセックス三昧、
はいはい、
学校の屋上へつながる階段でアンアン、
うん、
地元の大英の非常階段でパンパンそこの女子トイレでクチュクチュ、
うん、
放課後自転車二人乗り中にはドンキホーテで恐る恐る買った18金缶詰に入っていたローターを挿入、手元でハンドルとリモコンを同時操作する高等テクニックを身につけるなど、これダメだよ、これでおばあちゃん引き殺したりするねえ。
そうっす
ね。ドリンクと、スマホ片手に、携帯、片手にね、 自転車。
CG で再現されちゃいますね、このローターを持ってる姿がね。
本当だよ。しかも二人乗りしてるところでしょ。もう完全に、ね、数え役マンですよ。公認ニキビ野郎の欲望の赴くまま、できる限りに、ここには書ききれないほどにやりたい放題でした。ああ、羨ましいハイスクールライフですね。毎日のようにそんなことは続き、いつも彼女をニュルニュルローター悪夢号で家まで送り届けたとは、多分さっきの自転車の話ですよね。最中に彼女の身体から分泌されるむわっとした生温かい香りの記憶と、自分の指にまとわりついた液体が乾いた、なんとも言えないいやらしい匂いを嗅ぎながら、まだまだ貪欲な具足を眺めるのが習慣、かっこ癖になっていました。
この人の文章なんか90年代のエロ本みたいな。
小生、愛楽商店。小生の具足も激沈みたいなの、風俗ライターの人みたいなね。
そういう感じですよね。ええ、
そんなこともあって、それまでつるんでいた周りの男連中とも少し疎遠になっていたある日、彼らからのラーメンくらい行こうぜとの誘いで近所のラーメン屋へ。今思うと、いくらこの間まで童貞だったニキビ野郎とはいえ、狂ってたなぁとしみじみ思うんですが、ほら、まんじゅの匂いついてるよ。かっこにやりと自分の指をテーブル挟んで向かい合った未だに童貞のこいつの鼻に押し当てました。まあまあまあまあまあまあ
ね、うん、いるよねこういうやつね。
そこで僕は、うん、ある言葉との衝撃な出会いをするのです、うん、その友人、うん、脇がみたいな匂いする。僕はそれまで脇がというものを知りませんでした。あ、いえ、その言葉こそ聞いたことありましたが、うんうんうん、その意味、実態を知る機会はありませんでした。しかしこの瞬間、すべてを知らざるを得ませんでした。しかも、そのやたら人々に意味嫌われる存在、それがまさに自分の彼女だったのです。
ああ、なるほどね。
つまり、自分がオナニタにするほど癖になっていたの匂い、それがまさに脇がの匂い、そのものだったのです。うん、脇が持ちだった女の子だったということですね。
これメール送ってるの白石監督じゃないですよね。
白石監督もその脇がフェチ、ね、多いですからね、はい、同時に知ったのは脇がはマンコも臭い、はあ、なるほどね。でも脇がってアポクリン腺がね、
うん、
脇にあってそれが匂いを発するから、ね、例えば脇がの手術でそのアポクリン腺を除去しちゃえば出なくなるんだけど、まあ、ホルモンのバランスの関係とかもあるのかな、うん
ね、どうなんですかね。
ま
ん
じるも臭くなっちゃうんですかね、うん。思えばその最中、彼女の体のあちこちからむわっと漂うあの香り、顔の半分以上がびちょびちょになるくらいに舐め倒した、そこの匂い。クニリングスってことですね、うん。童貞だった自分にとっては、これが女の匂いかと、ただただ興奮の対象でしかありませんでした。うん、臭いだなんて少しも思ったことはなかったのです。そんな衝撃の事実、なぜかこれまでの自分のすべてを否定されたような気分です。それからというもの、その行為どころか、彼女と一緒に過ごすことすらも素直に楽しめなくなってしまいました。それでも彼女を愛する気持ち、その感情の板挟みになりながら、ますます彼女以外の周りとの関係が億劫になる日々が続きます。しかし、まだこの彼女との間に、次なる試練が待ち受けているとは、この時の僕は知りませんでした。長文乱文最後まで読んでいただきありがとうございます。これからも皆様のご活躍期待しています。この辺で今回は失礼いたします。関東風爆発像。
あのね、
うん、
僕このメールすごい好きかもしれない。これこれめっちゃいい話じゃないですか。
すごいなんかイケメン俳優が食レポした時の、うん、本当心のこもってないあの、お、俺このカレーすごい好きかもしれない。
いや、あの関東風爆発像さんは、はい、結構僕話合うかもしれないですね。
なるほど、
うんうん、でも脇がって、もともとはあれだってフェロモン的な匂いに近いわけでしょ、まあ
うんうん、
別にね、好きな子がそうだったとしても、
だって僕新大久保住んでるからあれですけど、うん、別に差別じゃないですよ。
はいはい、
中東とかの人なんで。
あ、ですよね。
うん。
うん、
全員脇がですよね。
うん。
だからそれが、だから、あの、悪いと思ってないか、こういうふうにちゃんと言えるんですけどね。うんうんうん、
あのね、でもっと言えばね、脇がを気にされるんだったら、うんうん、手術よりも前に、
はいはい、
あの、石塗るやつ知りません？
石。
あのね、売ってるんですよ。デオ、はあ、デオナ、ナチュレみたいな。
はあ、はい。で、まあ、明板塗ったりしますよね、
脇があって。それすると一発の匂いがなくなるんで。
はい。
やればいい。
石
やると。うん、あるんです
よ。ストーンのこと。
ストーン、ストーン。で、それを、あの、水をつけて、それを脇とかに塗ると、匂いがなくなるんですよ。
うん、うん、うん、うん。
で、結構意外にね、あの、脇がの人で知らない、うん、あの、ほら、なんかスプレーみたいなやつ。
はいはい。
とかだと逆にあれは匂いをつけるだけだから。
あ、8-4とか。
うん、あんまり効果ない気がするんだけど。
はいはいはい。
その石はね、逆に匂いも何もないんですよ。うん、
だ中和するってことは多分なんか酸性とアルカリ性みたいな感じになるん
で
しょうね。うん、で
ね、本当にそれは効くと思うので、うんうん、いいと思います。
はい。
はい。でもまあその、ね、この人はもともとその脇がの匂いを知らなくて、はい、
うん、
それが女性の匂いだと思って勃起してたわけでしょ。
そうですね。
うん、
はい。
いいじゃんね、別にね。
だから、それが、絶対的に嫌な匂いってわけじゃないことですもんね。文化相対的に、それが社会的に嫌だとされている匂いだということを知ってしまったから、差別的感情が生まれちゃったってことです
かね。そういうことですよね。そうそう。そいつに言われてね。
そうそう。
まあ、いい、この後どんなね。
まあ、確かに、でも多感な高校生が、うちらみたいなね、まあその、自由業の平日の昼間からラジオ撮ってるようなあのアラフォーの親父たちだったら、
はい、
んな別にいいじゃんってなるけど、え、全然もう死ぬこと以外かすり傷じゃんみたいに なるけど、それは多感な高校生にとってはね、
うんうん、まあ、わかりますね、うん、そうですね、うん、まあ、これでも次もどんなね彼女が持ってるのか、うん、だってまだメンヘラではのことは触れてないじゃないですか。
そうですね。
だから楽しみですね。
はい。まあ、もう一個メール来てるんですけど、はい、ちょっとこれ完全に怪談の話なんで。
ああ、じゃあまた
次。今にさんの回で。
なんかメガネネタもあんのかな、その、ね、どの強めのメガネかけてたって書いてあったし。
うん、まあ。
そこら辺もあれば。
あんまり、まあ、期待したら、肩透かしを食うかもしれないんで。
はい、はい。まあ、でもあの、ニューカマーとして楽しみに。
そうですね。
してます
ね。はい。また自分語りするやつだ。大長編が。
みんなね、ほんとそうだよね。
はい。はい、
うん、
ちょっともうそれ以外のもなんかね、普通のラジオコーナーみたいなのもね。
でもなんかラジオコーナーとかするとあんまし来なくなるパターン。
そうでしょうね。
じゃないですかね、きっと。あ、この人はじゃあね、サンティライミです。
あ、
うん。あの、
今井さんは5とか6とかボンボン上げてんのに。
うん。とりあえず、ほら僕前回結構上げすぎたんで。
ああ、はい、
うん。サンティライミで、次への期待を込めて。
はい。
サンティライミ。
あ、で実質1か2ってことですか。
いや、そんなことないですけど、サンティラミです。
はい。
よろしくお願いします。
わかりました。
はい。こんなとこですか。
メールはこんなところですね。
あ、まあ、新しい方もね、いて、
はい、
リッパーさんは送ってきてないですか。
あ、そういえばそうですね。
リッパーさん、あの、なんだっけ、血液型ゾーンには送ってました。
マジでか。まあまあ、結局、まあ、それは、みんなそうなります。あの、別にまあ、それは、今に始まったことじゃなくて、
はい、
結局僕が開拓して、きちんと育てて、実のなる時期になったら、
はい、
あいつらが、あの、横から、刈り取りに来るっていうパターンなんで、
はい、
はい。
まあ、でも、リッパーさんのメールも僕ね、結構あれなんで、はい、また聞きたいなって思うんですけれども、
はい、
はい。そんなですね。
まあ、好きにしてください。
はい。なんかお知らせとかあるんですか？
だから、4月29日に、怪談社さんのイベント、さっき、はいはい、あ、でももうないのかな、チケット。まあ、わかんない。
あの、浅草のなんか優勝
あるでしょ。浅草のフランスはですよ、東洋館の、
うんうん。
はい。あって、あ、その前に4月19日にも、あの、稲川淳二さんへの愛を語るイベントっていうのもありますね。
は
い、
あ、それは別か、そっちと。
もちろん。
はい。う
ん、それは渋谷のロフト9
で。はい、はい、はい。
まあ、これもチケットまだあんのかな、よくわかんない。
はい。
うん。
それもあって、
まあ、あとは、まあ、本とかがこの後出るはずですけど、
はい、
まあ、それは別に出る時に言います。
はい。
はい。菅田さんは？
僕の作品買う人と、これ聞いてる人って多分、
はい、
一人も被ってない
でしょうね。
と思うんですよね。
はい。
うん。だから、いいです。
そうですね、うん、はい、
まあ、次回トルコはちょっと違うよって思ってますけど、
わかりました、はい、まあイベントは僕もあの ちょくちょくやっていくつもりなんで、
はい、
みんなが不快に思うことは分かったんで、リスナーの人が
嫌
な気持ちになるのが僕の願いなんで、
うん、なんかネオ紫百郎みたいなこと言ってますね、それ。
じゃあ僕は、二発を継いで、
はい
はいはい、
うん、
この世を下品のどん底に。
下品のどん底に。はい、そうか、じゃあまたその何、5月とかそういうのもやるかもしれないし、
まあ仕事がぽっかりなんか空いたらね、
うん、公開収録もそのうち
やる
かもしれないし、
はい、今里さんが出せって言ってるから、うん、
はい、
5000人よね、今里さんは。
何がですか、
ギャラ。
僕からは何とも言えない。
さっき僕スワツさんに、
はい、お札投げつけられましたから、
ね、はい、わざと千円札多めにして投げましたからね。
はい、ありがとうございました。
はい、
はい、まあそんな感じで、じゃあまたできれば。
はい。なんか忘れてるような気もするんですけども、まあいっか。どうせくだらないことだろうな。はい。という。
一つ思い出した。
はい、なんですか。
いいですか。
はい。
ほら、ガンジーが死んだかどうかの世界線みたいな話しました
けど。マンデラね。
マンデラ。
はい。
あれはなんか進展ありました？
いや、別に。
あれね、僕、下田歌劇が死んだ世界線。
はい、はい、はい。まあその話はラジオで散々してますよね。
あとね、僕もう一つあるんです。
はい。
麻生太郎、総理になってないですよね。
なってますよ。
なってない世界線なんですよ、僕。落ちたとこも見てます。落ちたっていうか、その、残念でした、みたいなことを。
ごめんなさい。まず、大前提として、うん、総理大臣選挙はないんですよ。大統領じゃないんですから。
だけど、今回はちょっと、もうならないということ
で。例えば自民党の総裁選とか、うん、そういうのありますよ。うん、だけど。
夢それもじゃあ。麻生太郎がなってない、
うん、
なってます。
なってます。
だからそれをこの前テレビで見たんですよ。1年間だけやってるんですよ、麻生さん。
うん。
僕その1年多分日本にいない気がするんですよね。
麻生さん
が、麻生さんが。
パラレルワールドの話してるの？それとも、菅田さんが日本にいなかったって話をして
る？いやいや、パラレル的な。
はい。
麻生さんが総理として何かやってるのを見た記憶がない
んですよ。うん。あ、そう。
あ、そうですか。
あ、そう。
同じ人もいるんじゃないかなと思って。それを今日話しようと思って。
ただまあ、その頃って、
うん。まあまあ、いっぱい変わってますからね、もう1年とかでね。
うん。
うん、あの人2回なる機会ありました、もしかして。
2回はなって
ない。例えば1回やめて、はい、だから安倍さんみたいに、次もまたなるかもね、みたいな話になりましたっけ？
ああ、なるほどね。
うん、
それの落ちたのを見たと。
そうそう。
ああ、まあそこまで細かいこと言えばあるのかもしれないけど。
うん、でもね、僕は本当に、麻生さんがやってる記憶がないです。
うん
すいません、すいません、最後に。
はい、あまり面白くないかな。
でもね、なんか、下田歌劇は本当そう。
はい。で、それは結構みんな言ってますし、うん、だからやっぱ、なんでしょうね、くだらなさとしては別に、下田歌劇が生きてるか死んでるかと麻生さんが総理大臣になってるかなって、くだらなさの観点ではレベルは同じなんですけど、
うん、
ただなんでしょうね、面白さは全然違う。
うん、で、僕もどちらかといえば、下田歌劇の方がちゃんと覚えてます。
はい、はい。
ニュースみたいな。
どっちだったっけ？死んだ派？
死んだ。
死んだ世界線。
うん。ちゃんと
から来た人です、
ね。ニュースの。
だってこの世界は死んでない世界線だから。
うん。
菅さん、死んだ世界線から来てる人なんだよね。
僕だから、変な話、
はい。
死んだニュースを見て、その時に、下田さんは生前こういう作品書いてましたよって。
はいはい。
言うじゃないですか、ニュースって。はい、それで下田鍵の作品知った記憶があるんです。
SF 軍記物みたいな。
ね、なんか戦艦ヤマトとなんかみたいな、
うん、
っていうぐらい鮮明なんですよ。
でもなんかそれが逆にあなたが今言った麻生さんが師匠になってないみたいなこととか言ってるから、
うん、
あ、そういうタイプのなんか記憶がごちゃごちゃになるタイプの人間の言ってるたわごとなんだなってことで逆に。なんか俺が提唱したいパラレルワールド説が逆に否定要因を与えちゃってますよね。松尾隆とか上岡龍太郎的な人からしてみたら。
そうです、ね、
こんな奴らが言ってるんやからって。こんな、 なんか妄想癖のある奴らが言ってるんやから妄想やろうみたいな。
うん、まあでも、下田歌劇は多分、
うん。まあまあそこら辺もね、随時募集してますので。
はい、まあ、面白いですもんね。
下田エフェクト。
うん、下田エフェクトね。
はい。
はい、 すいません、最後に。こんなところです。
という感じでお送りしてきましたのは、はい、トウモロコシの会会長の吉田ゆきと。
はい、スガッツでした。
はい、よろしくお願いします。はい、いろいろ、まあ、皆さんのね、情報提供あっての、僕のラジオ、僕の仕事、オカルト探偵なんで、皆さんのおかげで生きてます。
よろしくお願いします。
はい。